江戸東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして8年目は、日本を元気にしているのは輝く女性の力が大きいということで、当番組らしく伝統文化を守る魅力的な女性に注目という年間テーマで、さまざまな分野で活躍する方々をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて、今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので、江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の新和楽のコーナーと、季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので、楽しんでお聞きください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。毎年この時期恒例の江戸東京人セミナー祭り特集号。そして今回の2014年4月の末配信号が通算27回目となります。また2009年の4月の末配信号から生徒で進行役を務めさせていただいている私内田彩にとっては、丸5年が過ぎ、今回の番組から6年目に突入することになります。引き続き江戸文化通になれるように、リスナーの皆様と一緒に楽しく学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の祭り特集号は、伝統文化を守る魅力的な女性に注目という8年目の年間テーマを締めくくるのにふさわしい方をお招きいたしました。その方は、江戸に幕府が設けられた1603年に徳川家康公の命により創建された愛宕神社のネギ、松岡百合子さんです。松岡さんは現在の宮司であるお父様のもとで、幼少の頃から祭礼文化に親しまれてきた方で、東京都神道青年会の会長を務められています。この神社がある愛宕山は東京23区内にある自然の山で一番高く、その境内は四季折々の自然を楽しめる都会のオアシスとして有名です。また愛宕神社周辺の虎ノ門エリアは、今都心で最も変化を遂げている注目の街でもあります。まず今回番組では、愛宕神社の歴史や境内の特徴などを松岡さんからお聞きしたいと思います。さらに番組後半では、祭り特集号らしく、ほおずき市の元祖であるほおずき縁日についてや、神社正面の急な出世の石段をおみこしが行き来する大祭についてもお伺いしたいと思います。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、愛宕神社の松岡百合子さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは松岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、まず最初に愛宕神社のご創建とご祭神についてのお話からお聞かせください。
はい、当社愛宕神社は1603年慶長8年、徳川幕府が江戸幕府を開府する際にですね、家康公の命で防火防災の神様としてご創建されました。主祭神はほむすびの御事様という火の神様でございます。でこちらの神様はですね、京都にも愛宕神社があるんですけれども、そちらから勘定いたしまして芝の愛宕にご創建された次第でございます。まあ、その主祭神はほむすびの御事様ですけれども、その他に大山積みの御事様ですとか、大和たけるの御事様ですとか、その他にもご祭神おいでになられまして、であとご一緒にですね、徳川さんが天下をお取りになられた時に法事持ってらっしゃいました将軍地蔵菩薩様というのもご一緒にお祭りしてございます。 その他境内にはですね、太郎坊社という、まあ、あの大和武尊の御事様ですとか、お稲荷さん、大黒さん、あと弁財天さんなどもご一緒にお祭りしております。
はい、ありがとうございます。次に神社がある場所の特徴についてお聞かせください。
はい、愛宕神社がございます愛宕山はですね、東京23区では一番高いお山と言われております。だいたい、まあ、海抜約26メーターになるんですけれども、世の中にはいろいろお山というのがあるんですが、こちらの愛宕山に関しましては国土地理院が認めた歴史としたお山でございます。ですのでお山だと三角点というのがつくんですけれども、国土地理院がその三角点を実際つけた、まあ、いわゆる歴史としたお山として認められているものでございますね。ビルでいうと9階ぐらいに当たるんですけれども、まあ、昨今はもう周りにビルばっかりで、どちらかというとビルに見下ろされてしまうような感じにはなっておりますけれども、ちょっと愛宕山登りに来たよという方がいらっしゃりする状況ですね。JR の新橋ができた時に、あの鉄道昇華というのがございまして、汽笛一声新橋をっていうところから始まるんですけれども、そちらも愛宕の山が見えるということで歌に歌われております。
そして愛宕神社の世間での評判やご利益について教えてください。
はい、まずご利益になりますけれども、先ほど申し上げました防火防災ということで、災い事がないようにとか火事を抑えるということもあります。でもともと火の神様なので、やはり皆さんお力がお強いというふうにおっしゃるんですね。ですから、あの火を抑える、火の車を抑えてお商売が盛んになっていくとか、あと恋の炎を燃やすということで恋愛に効いたり、そういう意味では強い神様ということで、幅広く諸願成就っていうのは、もろもろのお願いが叶うということで幅広くご信仰いただいております。昔は機械を動かしたりするときは火入れをする、火で動かしてたので、そういう意味ではそういったものにもご利益があったんですけども、昨今やはりどうしてもこう本当に火を入れるというよりはコンピューター制御でしたりするので、まあ、そういう兼ね合いもありまして、まあ、IT 系の皆さんからもご信心をいただいてたりするんですね。まあ、昔はですね、伊勢七飛、熊野江三旅、芝野愛宕へ月参りということで、今こう交通手段とかはとても便利なんですけれども、例えばお伊勢さんにお参りに行くのは、まあ、人生において3度行ければいいとか、熊野さんも結構時間かかるので、まあ、人生で何回か行けたらいいということで、まあ、身近なお社には足を運びましょうということで、愛宕さんには月参りをして、まあ、ご利益をいただきましょうみたいな形では言われてましたね。で、あと江戸時代になるんですけれども、桜の名所として結構皆さんに親しまれていたようですね。まあ、現代においても今すごく桜がいっぱいあるので、現代においても皆さん割と桜を身がてらお参りにいただいたりもしてます。
はい、さらに愛宕神社正面にある石段についてのお話もお聞かせください。
はい、正面にございます出世の石段、男坂と呼ばれております。で、こちらを別称で出世の石段と呼ばれているんですけれども、結構急勾配 で段数が86段ございます。で、なんでこれが出世の石段と呼ばれるようになったかと申しますと、江戸の頃四国丸亀藩の間垣平九郎が、徳川家光がですね、うちの近くに増上寺さんっていうのがありまして、そちらが徳川家の菩提寺になるんですね。で、その参詣の帰りに山の下を通ったら梅の香りがするというので、誰か取ってこいということで、その先ほど申し上げた間垣平九郎という藩士がですね、馬に乗ってその急勾配の石段を駆け上がって、で境内にあった梅を倒って、でまた降りて家光公に献上したことによって出世して世に名を馳せたということで、出世の石段と呼ばれるようになりました。まあ、そういうふうに呼ばれてますので、結構今はオフィス街になってますので、サラリーマンの方とかはですね、出世の石段を一生懸命黙々と上がって登ってお参りされている方のお姿はよく拝見しますね。で、今もですね、現存ではないんですけれども、間垣平九郎が倒ったであろう梅はこの辺りかなということで、そちら将軍梅という名前で残っております。で、毎年お花もきれいに咲かせてます。
ちなみに 江戸時代以降この坂を馬で駆け上がった人はいるのでしょうか。
そうですね、はい、いらっしゃいます。で、神社として、まあ、把握しておりますのが明治15年に石川聖馬さんという方で、大正14年に岩木俊夫さんで、昭和57年に渡辺龍馬さんで、あの昭和57年の時は私もおりまして、この方はスタントマンだったらしいんですね、はい、あの三船敏郎さんの影武者とかいう映画があって、はい、そのスタントをされていた方で、で門付き墓まで馬にまたがって実際登ったところも私も見ました。
あ、本当に実際、
本当に実際で、馬って立ち止まるとニッチもサッチも行かなくて動かなくなっちゃうので、はい、その時は胴に巻物をしてクレーンで吊り下ろせるようにしてたんですけど、はい、登り始めたら馬がすごく速くって、結局クレーンのアームがついていかないので途中でこう鍵を外して登ってった様子が残ってますね。
でも実際クレーンなんていらなくても、
そうですね、
お馬さんだけで
行けたんですけどね。でもほら、もし万が一のことがあったら、で、あと笑っちゃうのが、はい、こう後ろでスタッフが石段の下からこうマットとか網を持ってこうやってるんですけど、はい、それは効果があったのかなとか思うんですけど、実際登られましたね、
はい。でも本当にそういうのを実際見ると、はい、言い伝えだけではなく、
ね、
本当にあったことなんだなって、
あったんだなって、まあ、史実なんだなっていうことが証明されましたね。
はい、すごいですね。
そうですね、
今後もしそのようなことがあったら、
ね、そうですね。なのでこれが昭和なのでまだ平成の御代は行われてないので、
はい、
まあ、できればね平成でもどなたか登っていただければいいかなとは思うんですけれども、なかなかね安全面とか難しいので。
そうですよね。
はい、
また本殿には常に美しい胡蝶蘭があるそうですが、そのことについても教えてください。
はい、まあ、あのいろんな方がご奉納してくださってるんですけれども、まあはい、ある有名な女性歌手の方がやはりご新人してくださっておりまして、で毎月必ず胡蝶蘭をご奉納してくださっております。まあ、毎月もそうですし、何か大きなツアーがある時には必ずご奉納いただいてて、でやはりそれをご覧になった方たちとかがやはりご一緒に自分たちもお花をご奉納したいということで、はい、違う方もご奉納してくださったり、お花に限らずご自身のところで取られた穀物とかそういうものをご奉納くださったり、はい、ご新人されている方はいろんな形でご奉納はしてくださっております。
はい、
はい、でもやっぱりこうお花があるとね綺麗ですしね、もちろん神様もお喜びだと思うんですけれども、はい、ご参拝される方もご覧になってああっておっしゃってお参りされてますね。
はい、ありがとうございます。はい、やっぱりお花はいいですよね。
そうですね、やっぱり女性は特に胡蝶蘭お好きですか。
あ、好きです。
ね、綺麗ですもんね。
はい、う
ん、
ありがとうございます。いや、次に都会のオアシスとして人気のある境内の特徴についてもお聞かせください。
はい、先ほど申し上げたその23区で一番高いお山というのもございますけれども、当社は本当に東京都心の真ん中にご鎮座されているお社になりまして、まあ、お山という形ですのですごく緑がいっぱいなんですね。でこう石段を上がって見えるとやはり都会の喧騒からも離れて一種ちょっと不思議な空間になっております。春は桜、まあ、梅から始まり桜があって、5月になると新緑で、その後はまあ秋口とかは紅葉があって、冬はまあ葉が落ちて落葉とかでですね、いながらにして本当に四季を感じることのできる環境となっております。ですので周りには会社も多いんですけれども、サラリーマンの方とかはですね途中お仕事の合間を抜けてお参りにいらして、まあ、いわゆるサラリーマンのオアシスというところで、まあ、皆さん足を運んでいただいているんですけれども、まあ、一般の方も割とこんなところにこんなお山があったんですかっていうふうにおっしゃったり、あと山なんですけれどもお池がございますの でそちらに鯉も泳いでて、皆さん鯉に餌をやったりすごく楽しそうにお過ごしです。老若男女皆さんお越しいただいてますね。
はい、ありがとうございます。
はい、あとはそうですね、
はい、
いろいろ 境内はそんなに広くはないので、まあ、短時間でお参りいただいてもうお山をご覧いただけるんですけれども、あとは史跡ご覧いただけるのは招き石っていうのがあるので、そちらを撫でていただくと福が身につくという招き石があったり、あとその先ほど言った三角点っていうのがあるので三角点をご覧になったりとか、鯉に餌をやったりということで多少は楽しんでいただけるかなと思います、
はい、このような自然を満喫できる愛宕神社周辺の変化についても教えてください。
はい、この3月の末に新虎通りというのが開通しまして、はい、まあ、昔でいう幻のマッカーサー道路っていうので、まあ、羽田からかつての GHQ をつなぐすごい大きい幹線道路ができたんですね。それによって結構周辺の環境は様変わりしておりまして、まあ、私の小さい時からはもう毎年毎年変わっていったんですけれども、それができたことによってガラリと街の雰囲気が変わりました。ちょっと今自分自身も戸惑ってて、渡りてたはずの信号がなくなってたり、こう車が曲がれなくなったりっていうことで、ただまああの区域はこれからもどんどんまだまだ変化していくのではないかなというふうには思ってますね。ただまあその分我々の神社が変わらないでずっとそこにいるっていうのがすごく重要性があるのかなとは思っております。
そういった意味でも、はい、オアシス的な、
そうですね、はい、やっぱね、うん、お見えになった方がここは変わりませんねっていただくことがやっぱり我々の務めだとも思ってますので、
うん、はい、素敵ですね、
ありがとうございます。
そして由緒正しい神社を女性神職として守る上で心がけていることがありましたらお聞かせください。
はい、私生まれも育ちも神社でございますので、小さい時からお祭りごとご神事には携わらせていただいてました。なので何っていうお尋ねいただくとちょっとなかなか思い浮かばないんですけど、まあもう本当にそこにいつもなんとなく神様がいらっしゃるっていうのはちっちゃい時から思ってましたし、いろんな意味でこうお守りいただいているということで、まあ、その感謝の気持ちを忘れないっていうのは変わらず今も持っております。あとやはり女性なのでこうお見えになった方たちとなるべくお話をできたらなっていうことで、あくまでもお参りに見える方たちは神様に向かってお参りに見えるんですけれども、やはりこういろいろお話をさせていただいたり、まあ、いわゆる接遇じゃないですけれども、そういったものを大切にしていくことによってまた皆さんがお参りに見えたいなといういわゆる、まあ、ソフトな面を我々もきちんと対応していってまた足を運んでいただけるようにというのは心がけていますね。
ちなみに境内にソムリエの田崎真也さんプロデュースのビストロがあるというのは本当なんですか？
はい、本当ですね。田崎さんともご縁がございまして、ワインサロンお勉強するお教室がやはり私どものテナントさんで入っていただいております、はい、でその関係で境内にあるお店の方も田崎さんプロデュースということで営業されてますね。
はい、ありがとうございます、はい、私もいつか行ってみたいな。
そうですね、よろしければ
はい、ここまで愛宕神社の松岡百合子さんから神社の歴史や境内の魅力についてお伺いいたしました。松岡さん、まずは前半どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
江戸東京人セミナー、
ここで愛宕神社の松岡百合子さんにお祭りの特徴などについてお伺いする前に神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて8年目の江戸東京人セミナーは伝統文化を守る魅力的な女性をゲストにお招きしているということで、この神話学のコーナーも純邦楽とクラシック音楽のそれぞれのジャンルで幼少の頃から基礎を学び活躍している女性の演奏を生かして江戸東京人セミナーらしく作り上げた曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。華やかに勇ましく。 都心のお祭りの情景が目に浮かぶような洗練された曲でした。そして勇壮なおみこしの動きを感じるようなリズムがとても心地よかったです。さらに女性が奏でる繊細で大胆なバイオリンと琴の音色が私をワクワクとした華々しい気分にさせてくれました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか。ここで演奏者を紹介します。琴、山本つぐみさん。バイオリン、越川歩さん。そしてギター、ベース、パーカッション、久保太郎さんです。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
中谷プロデュース。
さあ、ここからは祭り特集号らしく、愛宕神社のお祭りについて松岡ゆり子さんにお話を伺っていきたいと思います。引き続き松岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
まず最初に愛宕神社の特徴的な新年のお祭りのお話からお聞かせください。
はい、まずお正月元旦にですね、祭壇祭という1年で初めてのお祭りをいたします。でその後1月7日に七草日滝祭りというのがございまして、こちらは1年間お守りいただいたお守りですとかお札、あとしめ縄などをお焚き上げいたしまして、でそちらの火に当たることによって1年間の無病息災で過ごせるというお祭りになります。でそのお日滝の前にですね、御社殿内では七草の御神事がございまして、早乙女が七草を摘んで刻む、そういう七草の唱え歌を歌いながら刻む行事ですとか、あと国見の舞と申しまして、小高い山からですね里を見下ろして、でそこからこうかまどから出てくるこの煙を見ることによって、こうその村とかが栄えているという、でその1年間みんなが無事に過ごせるという、そういった舞をいたします。でその後にご神前にあります忌み火という尊いお日をですね、先ほど申し上げた古いお守りなどにお日渡りをいたしまして、焚き上げをいたします。であとはですね、七草がゆのお振る舞いもいたしておりまして、そのご神事にご参列いただいた方にはお振る舞いをさせていただいております。でこの七草がゆはもう神社でですね、朝早くから炊いたおかゆでございますので、結構皆さんにご好評をいただいておりますね。
お話を聞くだけで美味しそうだなと思ってしまいましたが、は
い、
火の神様ならではのこう、はい、いろいろな、
そうですね、はい、よくどんと焼きっていうのもあるんですけども、まあ、当社の場合はきちんとしたご神事として、はい、日滝祭りということでさせていただいております。
はい、ありがとうございます、はい、次に節分祭についてのお話もお聞かせください。
はい、こちら2月3日の節分に行われる節分お福分け祭りでございます。で12時ぐらいからご神事が始まりまして、でその後にお外で皆さんちょっとお待ちいただいてるんですけれども、12時半過ぎくらいからお福分けということで、一般の方にもお豆とあと縁起物をおまきしてるんですね。どちらかというと、まあオフィス街なのでなかなかこう目立った方をお呼びしたりはしないんですけれども、皆さんわけあいあいとこうお福分けをいただいて、でこっちに投げてくださいとか言われると、はい、こう投げる方たちがはいどうぞっていう形でわけあいあいとしたお祭りになっております。
楽しそうですね。
そうですね
続いては有名なほおずき縁日について教えてください。
はい、こちら正式名称をですね、千日参りほおずき縁日と申します。でまあその際に血の輪くぐりもしてるんですけれども、まずあの御社殿の前に血の輪と申しまして、蚊帳でできた輪ですね。で蚊帳ってこうイガイガしているので、はい、それを直径2メートルぐらいの輪を設けて、でそちらをお参りいただくと罪汚れがそこに移って千日分のご利益をいただけるというお祭りでございます。で合わせまして神社直営のほおずき縁日ということで、ほおずき市ということで、お祓いをいたしましたほおずきを皆さんに有料でお分けしております。でそのほおずきをお受けいただいた方は特別に御社殿内にお入りになってお参りいただけるということで、このほおずき市もですね、当社が発祥になっております。で今ですと浅草 の浅草寺さんのが大変有名でいらっしゃるんですけれども、はい、元祖というか元は私どものこちらが発祥となっております。6月の23、24日この両日になりまして、ほおずきもまだまだ青いものなので、うん、はい、でお花もついてるんですね。ですから皆さんお花で楽しんでいただいて、緑色のほおずき、そしてその緑から赤に変わる様をお楽しみいただけるという3回楽しめるほおずきとなっております。24日にはですね、11時から仲裁式というお祭りもございまして、でそこで、まあ、罪けがれを払う大払いも合わせて行わさせていただいております。その2日間どちらかをお参りいただくと1000日分ご利益いただけますので、まあ、それで罪けがれを払いまして、半年分のいろんな目に見えぬ災いごとを払っていただいて、夏を乗り切っていただくというお祭りになりますね。
はい、ありがとうございます、はい。
そしていよいよ愛宕神社の大祭についてお聞かせください。
はい、大祭はですね、秋9月の24日が大祭式の日にちになります。各年2年に1回ご本殿のおみこしさんが町内を回る出世の石段祭りというのがございます。でその時にはですね、22、23、24ということで出世の石段祭りをいたしまして、22日に夜宮町会のおみこしが山まで登ってくる。で23日はご本社のおみこしさんがですね、まずお山から石段を下りまして町会を回って、また夕方提灯に火を灯してお社を山の上まで上がってくるという大変勇壮なお祭りでございます。まあ私どもも町会っていうのが5箇町しかないので、そんなには大きくないんですね。ですのでまあこの23日の出世の石段祭りの際には夕方の4時に発表いたしまして、いわゆる石段を登るクライマックスと言われるところが、まあ、7時半か8時ぐらいからこう登ってまいりますね。であとちょっと おみこしさんについてなんですけれども、当社のおみこしっていうのは六角の塗りのおみこしさん でかつてはご本社のおみこしがなかったんですけれども、まあ、30年以上前に氏子の方がご奉納いただきまして、やはり江戸のみこしとは違うので、その六角の塗りみこしということでも大変珍しいものになっております。すごい勇壮なお祭りなので、ちょうど今年がその年にあたりますので、よろしければお出かけいただければと思いますけれども、
はい、はい。そして大晦日に行われるお祭りについても教えてください。
はい、年の瀬一番最後に執り行われるお祭りでございますね。12月31日の午後11時45分から除夜祭というお祭りが執り行われます。その年の一番最後のお祭りでございますので、まあ、一年の感謝と、まあ、来たるべく新玉の年もお守りくださいというお祭りになるんですけれども、その際には御社殿内の電気をまあ、主要なところを消灯いたしまして、でろうそくの光の中でお祭りを再興させていただくので、割と幻想的なお祭りになります。新年が明けますと樽酒の鏡開きをいたしまして、7日まで皆様にお振る舞いをさせていただいております。近年ですと除夜祭が済んで新年になった時に和太鼓の奉納もしていただいているので、結構にぎにぎしく新玉の年が迎えられるようになっております。でこれ除夜祭の時って皆さんギリギリまでテレビとかご覧になっているので、本当に我々は年越しができるのかなって本当に境内が閑散としてるんですけれども、もうそのお祭りが始まる前になると割と人がこうバーッとお見えになるので、年が越せそうっていうふうに毎年思っております。
続いては私が興味あることなのですが、愛宕神社ならではのお守りがありましたら、はい、ぜひ教えてください。
はい、やはり土地柄オフィスワーカーサラリーマンの方が多いので、
はい、
その方たちがよくお求めになられますのが主制の金箔守りというのがございます。だいたい名刺ぐらいの大きさで金箔の貼ってある、
はい、
勝ち馬守、勝運守りというものなんですけれども、はい、正面の石段が出世の石段と呼ばれておりますので、そこがやはり描かれておりまして、こう皆さんお財布などに入れられるので、結構そちらをお持ちになる方は多いですね。で、あとまあいろいろそのご利益に準じてのお守りというのはございますので、はい、弁財天さんがあったりとか太郎さんがあったりとか、あとご自身の身を守ってくださるお守りがあったりとか、いろいろございますので、ぜひぜひお足を運んでいただければとは思いますけれども、
はいはい、私もあの仕事柄いろいろな方からお名刺をいただくことが多いので、はい、その名刺サイズのお守りを入れて、そうですね、
ぜひお仕事に、はい、ますますこううなぎ登りになっていただければと思います。
さらにコンピュータ関係にご利益がある神社らしい新たな試みについてお聞かせください。
はい、私どももですねホームページを持っておりまして、そちらで、まあ、バーチャル参拝というのができるようになっております。まあ、バーチャルという言葉が適切かどうかあれなんですけれども、はい、まあ、そのホームページ上で、まあ、愛宕神社はどんな感じなのか、どういうふうにこうお参りができるのかということを体感していただけるっていうものです。で、あくまでもこれは初めの一歩でございまして、
はい、
で皆さんに、まあ、愛宕神社ってこういう感じなんだなっていうのを意識していただいて、最終的にはやはりお近くにいらした時にはぜひともそのご自身のお足を運んでいただいてお参りくださいということなんですけれども、
はい、
ただやはりお体の関係上お参りに来れない方ですとか、はい、あと海外にいらっしゃる方にもやはりちょっとそういう意味ではお参りに来たくてもということで、そういう声も実際かつてございましたので、
はい、
そういう方々にもお参りいただけるものということで作らさせていただきましたね。で、まあ、我々神道においては妖拝遥かを拝むっていうことなので、
はい、
それを通してお参りいただいて心の拠り所にしていただいても結構ですし、
はい、
ただやはり究極は実際お社に運んでいただくというのが私どもの目的ではございますので、
はい、ぜひ気軽にこうやっていただいて、
はい
はい、いいですね。今は本当に若い世代の方々も、
はい、
結構パソコンだったり、
はい、
携帯でスマートフォンだったりで、はい、ネットで見る機会も多いと思うので、
は
い、
そうですね、いいですね、はい。まあ、あくまでもそのお参りしたからそれでご利益をいただくという趣旨ではないので、
はい、
愛宕神社こんな感じですよということで体験していただければと思います。
はい、そして最後に松岡さんは現在東京都神道青年会の会長を務められているそうですが、リスナーの皆様に何かメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、ちょっと東京都神道青年会について軽くご説明をと思います。こちらはですね20歳から40歳までの若手の神職が集いまして、まあ、いろんな研修を積んだり研鑽を積んで、まあ、相互の親睦を深めるとともに、まあ、そこで培ってきたものを自分のお社に持ち帰るという、まあ、そういう団体でございます。でそこで私、まあ、長を務めさせていただいているんですけれども、やはり正直我々の社会も男社会ではございますけれども、今後はやはり女性の神職さんもたくさん出てきていただいて、まあ、会が結構明るく活性化しているのではないかなというのは思うところでありますね。で、まあ、私も結構年齢にいっているので、お仕事をされている女性の方たちっていうのは立場ですとかいろいろご苦労も多いかと思いますけれども、まあ、人間っていうのも男性と女性いて一つの人間であるということなので、まあ、相手を思い合って協力し合ってこう仕事をしていくっていうのと、やはりこう我々神職も目指すところは同じ、思うところは一緒なので、まあ、その目標に向かっていくっていうことにおいては男も女も関係ないと思います。ちょっと相手のことを思う気持ちを持ってれば何事もやはりいい方に進んでいくと思いますし、あと諦めないことっていうのはとても大切だと思ってます。
はい、今回は愛宕神社の特徴やお祭りについていろいろとお話をしていただきまして、松岡さん本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
江戸東京人セミナー。毎回
テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて今回はこの番組の配信の季節に合った
江戸東京の初夏を彩る2014年平成26年のお祭りの日程をご紹介いたします。まず最初は下谷神社の大祭です。昔から江戸の祭りは下谷からと言われるように、下町で一番早い夏祭りとして有名なこのお祭りは1000年以上もの歴史があります。今年は本社神輿渡御が行われる本祭りの年ということで盛大に執り行われます。5月9日金曜日は例大祭、そして5月10日土曜日は拡張神輿渡御が行われ、5月11日日曜日にはいよいよ千貫神輿と呼ばれている本社神輿が宮出しされて氏子地区を練り歩きます。続いては日本三大祭りの一つとして有名な江戸総鎮守神田明神の神田祭りです。今年の神田祭りの神輿渡御のメインは5月11日日曜日に行われる将門塚保存会の大神輿渡御です。また5月14日水曜日には表千家家元の奉仕による五色ゆかしい献茶式が行われます。さらにこの日夕刻から社殿前の特設舞台では恒例となっている滝技能が有料で行われます。そして5月15日木曜日には神社にとって最も重要な神事である例大祭が社殿にて執り行われます。最後にご紹介するのは江戸三大祭りの一つと言われている浅草神社例大祭三社祭りです。今年は5月16日金曜日から18日日曜日までの日程で行われます。まず16日金曜日の午後1時から便座皿舞や白鷺の舞などからなる名物の大行列が浅草の街を歩きます。また17日土曜日の12時から氏子44日町の町内神輿約100基が浅草寺本堂裏広場からお祓いを受けて各町会へ渡御していきます。そしていよいよ18日日曜日には浅草神社の御祭神を乗せした3基のおみこしが早朝宮出しされて氏子に担がれながら宮入りをする夜まで氏子地区を練り歩く本社神輿拡張渡御が執り行われます。なおご紹介した情報に関する詳細は番組のホームページからご確認ください。さらにお出かけ前には各主催者発表の最新情報もご確認ください。
中谷プロデュース
。いかがでしたでしょうか。伝統文化を守る魅力的な女性に注目というテーマでお送りしてきた8年目を締めくくる江戸東京人セミナーの祭り特集号は、今回お話をしてくださった愛宕神社禰宜の松岡由里子さんはとても表現力豊かな方でしたので楽しく学ぶことができました。やはり東京都神道青年会という伝統文化を守る組織の会長という役職を任されている方だけあって、同じ女性から見てもとても魅力的な方でした。それにしても大都会のど真ん中ともいえる虎ノ門周辺に23区内で一番高い自然の山があることには驚きました。私も愛宕神社の四季の彩りを感じるためにも86段ある出世の石段を頑張って登り参拝したいと思います。リスナーの皆様もぜひ今注目されている新旧が交差する町虎ノ門エリアにある愛宕神社へお参りに行かれてみてはいかがでしょうか。そしてこの1年間さまざまなジャンルで活躍している伝統文化を守る女性の方々から学んだことを声優の仕事にもしっかりと活かしていきたいと思います。さてここで番組からのお知らせです。8年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーと サイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は9年目に入って最初の番組として、江戸東京人セミナーを2014年7月の末に配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全26回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。